君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーですが、はい、本日のゲストはファーマーズマーケット南の里館長、はい、福丸美桜さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。あのね、うん、ご紹介いただいて、はい、今日お会いして初めましてって感じかと思いきや
思いきやね、
はい、あのいろいろつながりがありましてですね、はい、あのびっくりしているところなんですけど、はい、私ね今もこんな風に喋ったりもしてますが、今こう街づくりのねいろんな仕事させてもらってますけど、もともとはあの、まあ、環境設計学科というところ、うんうん、山口先輩と同じとこ出て、うんうん、あのランドスケープデザイン造園のいわゆる、はい、
風景とか造園 ね、
はい、あそこのああいうまあ設計事務所というか会社に勤めていた時に、うんうん、まあ、なんか例えばすぐお隣の会社みたいな感じで、はいはい、いらっしゃったんですよね。
そうなんです。同じ畑にいたんですよ、ね、
そうそうそう、
実はね。
そうだからまあお名前とかねお顔とかそんなにこう記憶してるわけじゃないんですけど、うん、あの会社にいらっしゃったのは必ずあったよねってなってるよねっていう近しいところにいらっしゃって、
なるほど、繋がります ね。
もちろん今はこうファーマーズマーケットっていうところの、ね、はいはい、館長さんですけど、もともとやっぱそういう、まあ、設計とかデザインの方にいらっしゃった。
はい、そうなんですよ。もともとその地域ってことで言ったらすごくあの合併前の安町ってとこ、今筑前町って名前なんですが、うん、すごいもうなんかあの過疎化して小学校が1学級8人とかっていうようなところで、うん、でなんかみんな小学校に集まって地域の人がじゃあ何をしようかっていうような話をするお手伝いがきっかけなんですね。はい、
でそれはまあいわゆるお仕事として関わっていた。
お仕事で、はいはい、それでまあいろんな意見、もちろんこうその時期って工業団地とか住宅とかこう、うん、温泉掘るとか、なんかあの、
まあ、なんか景気のいい話、
昔ある話があってたんですけど、でもやっぱり地元の方がやっぱ自分たちが作ったものをなんか売る場所欲しいよねっていうようなところと、これはこの感じは残したいねっていうところがスタート でそれから具体的にどんどん計画が、そこをお仕事で関わらせていただいたんですけども、いざオープンしてその同じコンサルだったんですが、工期が終わったらおしまいじゃないですか。
もうそれもわかる。
そっから本当はスタートなんだ、
ね、そうなんですよ。
スタート前にいなくなっちゃうっていう。
であんた違う地域、
まあ、お任せって感じで、う
ん、あんた他の仕事行きなさいって言われるんですよ、
はいはいはい、
そっからじゃないかっていう、うん、そこはね多分我々の仕事してると必ずぶち当たる壁です。
ずっとそれが悶々として何十年コンサルにいて、うん、あでもこれはやっぱりもうスタートしたらやっぱりここにいたいって、うんっていうことで辞めます、
うん、うわーすげえ話だ。
あの、はい、分かるしですね、うんうん、けどそんなに簡単には辞めるとかね、はい、そうなんですね。
そうなんです。てかこれもなんか やらないとって感じ。
でもその時、はいはい、もちろんねそういういわゆるこうデザインとか計画をする人間だから、うんうんうん、経営とかそういうのでは全然違いますよね、は
い
は
い、
もう
全然知らないです。お金がどうやって入ってくるかとかも知らない、
うん、なのにやりますっていう感じだったわけですか。
知らないから多分できたんだと思うんです
が、まあまあこれもよく言われる話で、いわゆるファーマーズマーケット南の里、はい、これは、はい、まあ、今で言うと筑前町にある、はい、まあ、いわゆる直売所というか、
そうです、はい、
まあ、経営は今どういう形でやられてる
か、まあですね、はい、よく言われる三石っていう形の株式会社を作って、運営の方はしてるんですね。ただあの作る時にも本当に町中の大反対にあってできたところで、その直売所ブームって多分十何年、うん、20年ぐらい前あったと思うんですが、もうすでに周りにあのいろんな立派な原鶴の方にあったり浮葉にあったりっていうことでいっぱいあったんで、まあそこまであの果物もない町だし今更作ってっていうところで、
なるほど、
あったんですね、うん、でそれを皆さんずっとこう地区回ってお話しさせて、あの役場の方と一緒にさせていただいて、うん、でそれで、作ったっていうところなんですが、やっぱりその何か特徴ないと来てくれないよねっていうところで、うんうん、直売所だけじゃなくってその 農家レストランっていうかまどでご飯を炊こうよっていうところと、うんうん、やっぱりお米と大豆があるので、あの加工所っていうことで米粉のパンを焼こうとか、うんうん、あのお豆腐作ろうっていうところをちょっと加えて、やっぱり地元のものでやっていこうっていうところからのスタートなんですが、うん、実は私含めて全員素人で始めたので、最初パンが焼けなかったんです、うん、
なるほどね。なんか米粉で作るの結構難しいです
からね。難しいですよね、うん、なんかだから本当にそういうスタート切ったのが16年前で、
16年前、
はい、まあ、地域ではすぐ潰れるっていう噂になってたから、もうみんな必死で、
今お立場上は館長、
はい、
まあ、その責任者になられると思うんですけど、はいはいはい、スタートの時はどういう感じ、
まあ、ですね、はい、それを補佐するっていうような役割で入ってきました。
なるほど、はいはい、いやそこから始めるって結構大変でしょうし、
ね、そう、僕がね、うん、松屋崎ブランチっていうところへ、はいはい、松屋崎に移り住んだのも、うんうん、本当2009年なんですけど、
はいはい、
同じぐらいですからね、ちょうど同じぐらいなんですよ、うん、
まあ、年齢的にも今
年齢
的にも
違いだ
ということが、
ね、
ちょっと、ね、悪いですけど40代当時40代
そうそうですそうです、はい、
その会社辞めて飛び込むことって、はいはい、すんなり行くもんなんですか。
いや行かなかったっていうのがそのコンサルの時って、うん、計画書を作って、うん、対、役所の方にお話しして、ね、はい、じゃあこの計画で行きます、うん、じゃないですか、
いろいろ絵を描く仕事ですからね、はい、
年間このぐらいの人が来てこのぐらいの収入がとか言ってね、
はいはい、
じゃあやってみるかって言うとね
っていうところ
全然違いますよね。
で実際やるのって、うん、地元の方なんですよ、働いてるのが、
はいはいはい、
だからじゃあその計画書これでやりますって言っても、うんうん、何のことっていうところで、あ、はいはい、これはやっぱり違うぞっていうのを最初に思って、うん、だからまず現場で一緒に例えばお弁当作りながら、うんうん、その現場の中で今度こういうことやってみたいとかっていうその計画書じゃなく、うんうんうん、現場でおばちゃんたちにこう
雑談の中からね、
ちょっと こういうのちょっとやってみたいね、
いい、
うんうん、もうちょっとこんなことやってみようかみたいなところをやるっていうのを教えていただいたのが本当に最初に一番学んだことなんですよね、うん、その今まで その計画書を現場に下ろすんじゃなく
て、はい、机の上で書いてた計画書とは違う、
はいはい、
もう現場で一緒に組み立てていくというプロセスに、
はい、そうですね、なんかもうとにかく必死でやったっていう、
なんか本当最初はそのね、パンも焼けないっていうところからスタートして、やっぱりまあ今みたいにおばちゃんたちのいろんな提案があったりしながらこう数年やっていく中で、やっぱ、はい、あ、変わったなとかうまくいき始めたなみたいな、なんかそういう実感ってどっかで湧いたりするもんなんですか。
それはなんか、うん、ないんですよね
なんと
なるほど、まあ、今16年間やられてるわけですけれども、そこら辺ってどういう感覚なんですか。
なんか絶えず現場ってことが起こるじゃないですか。
まあそうですね、
なんかあの一つこれでクリアしたら、うんうん、例えばこうある程度あの出荷者の方も来てくださるようになった、こうなったって言ったら、じゃあコロナがありましたとか、
うんうんう
んうん、なんかいろんなことがその場面その場面であるんですが、うん、そのいろんな計画を立てる時間ってないんですよね。もう現場でじゃあそれだったら、うんうんうん、これできるよねできるよねって言って、誰々できるよねっていうのでなんかこう動いていく感じで、うん、まあ、そういう環境を作ってもらってるっていうありがたさはあるんですけども、だからなんかそんな風にこうみんなが動いてきた感じなので、そうですね、なんか知らず間に時間が経ってお客様が来てくださって、今あの売り上げが上がってっていう状況ができたなっていうのが正直で、だからなんで来てくれるんだろうっていうのが実はやってて、なんか分からなかったんですよ。その、
はいはいはい、
何があるからここに人が来てくれるっていうのが分からなかったので、うん、それでちょっとそこをなんか一回振り返りたいなっていう時間を去年あの、うん、取った感じなんですね。
なるほど。
そのいわゆる大学に、はい、大学院に行かれたというところですかね。
はい、そうですね、うん、なんかあの本当にこうこれでやるよって現場には言ってきたんですけども、うん、なんか多分いろんなやり方があったと思うんですけども、うん、なんか私なりにそのパソの場でやってきたことって本当にここにとって良かったのかとか、なんかそういったのってあのきちんとこう 形に残す必要もあるかなと思って、でやっぱり次の世代にこう伝えていくときに、なんかこのやり方が本当にこれで一つのやり方として良かったんだよっていうのを、なんかちゃんとこう数字であったりなんとかっていうことで、まあ勢いで今まで来たもので、それを一回きちんとこう、こういうことをやったからこういう結果が生まれたんだよっていうのをやっぱ作って、それを例えば次の人にお話しした方が、あれやってこれやってっていうよりかちょっと分かりやすいかなとかっていうのもあって、まあそれはすごい綺麗事なんですが、なんかやっぱ信州に羽伸ばしに行きたいなっていう、
そう、信州大学の大学院に入学され、はいはい、まあ、1年間、
はい、1年間
大学、もうじゃあ向こうにいらっしゃったんですか、1年間。
いや、通いました。
あ、通って
仕事を
し、通う
信州ですよ、長野県
ですよね
松本までずっと、
福岡松本便があるので
、
ね、
だから FDA 全職制覇しましたっていう、
飛行機で大学に通うってすごいな
すごい。
でもそれこそね、コンサルを辞めてそのお店をやるぞっていう決断もね、すごいし、周りもえーっていう感じだったと思うんですけど、そのね、あの50半ばになってお店もこう軌道に乗ってる中で、私大学院に行きますって言ったら周りもえーってなるじゃないですか。びっくりしませんでした、周りの人たち。
そうですよね、うん、でもなんかあんまり深く考えずにいつも行動してしまって、なんかこう波が来たら乗るみたいな感じの、
なんかそう、僕もね、まあ、皆さんとはなったと思うしけど、はい、うん、やっぱり本当に多分 14,5 年間走り続けてきて、でやっぱりそれをじゃあでもきちんと形にしたいとかですね、まあ、ある意味体系立ててきちんともうなんか検証したいみたいな発想はなんかやっぱ根底にそのコンサルタント的な
感
想があり、だから僕は今僕思いました、僕もなんか30、40前でその僕もその現場離れですね、もうとにかく今まで走りまくってますけど、思いました、やっぱどっかでこれはなんかちゃんとまとめたいな、
何だったんだ、
まあ、そうまとめるべきだなと思う、うん、それをちゃんとチャレンジされてね、うん、形にされたっていうのはなんかすごいなという気がした、ね、うん、
あの具体的にはそのどういうものをその調べて結果的に良かったっていう話になったんですか。
ですね、うん、その一番がそのお店で基本的に何のために南の里っていうのがあるかって言ったら、やっぱり地域にとってあってよかったなっていうお店でやろうっていうのがやっぱりきっかけでずっと来てるんですね、はい、うん、だから置いてるものって地域のものしか置かないっていうのを一番基本にしてるんですよ、うん、あのやっぱここに来た、わざわざ来ていただいたらやっぱここで取れたものを出すっていうのを基本にしているので、それの中であのやっぱり外のものを入れなかったことによって中の今若い農家さんたちが育ってきてくれてるんですよ。なんか一つのこう、あのもちろんおじいちゃんおばあちゃんがお小遣い稼ぎっていう捉え方も一つ直売所ってあると思うんですけども、なんか意外だったのがその経営のチャンネルとして一つ直売所っていうのをなんか捉えてくれて、でそうしたことによって今地元の地場産率って言葉を使ったんですけども、うんうん、それが今 84% 実は計算したらあったんですね、うん、それで全国的に同じような売り上げだったらやっぱり 50% 台で、どうしてもその売り上げを上げるためにやっぱり品揃えをしないといけない、だったらこう他から物を持ってこないとお客様に出せないっていうのが、どうしてもその売り上げだけ見ていけばそういう経営のやり方なんですね、ですが、うんうん、じゃあなんかこうもうないお客さんにないですかって言われたら、いやもうそれうちないんですよ、スーパー行ってくださいっていう感じでずっとやってきたことが、逆に言うと中の人があの育ってきてくれてたなっていうのが今回改めて検証する中で見えたんですね。だからこれが一番大きかったかなと思って、あのそれぞれの若手だったりでリタイアした人も実は、うんうん、農業を始めたりとかっていうようなところでされてたりとかっていう、
もうショーロットでもね売り先があるから安心できて、
そうです、もう近くに売り場があるからっていうところなので、ね、うん、だからそういったのをやっぱりきちんと数字なりで、その
それなんか論文にまとめられてるんですかね、 ですよね。
まとめます、
はい、収支取られてる、ね、いやボックスはやっぱりやっぱ本当そういう施設ってね、あのいろんなパンフレットとかね、はい、冊子見るとやっぱそういうこと書いてますよ、はい、やっぱ地域のためにって、はい、でも本当の意味でじゃあ今のね地場産率何パーセントなのかとか、うんうん、もうその先にどういうじゃ雇用が生まれ、うん、地域にどういう波及効果が生まれているのかってやっぱそこまで検証するってやっぱり、ね、現場じゃなかなかしないし、
そうですね、
でもやっぱそれってこれから本当に大事になってくると思う、うん、あるいは、うん、ある意味その税金とかねやっぱそういう 公的なお金が入ってたりする以上は、うんうんうん、やっぱそういうものがどのぐらい、ね、数値的にどのぐらいかっていうのはやっぱ検証されるべきでしょうし、はいはい、でもなかなかそういう指標って世の中にゴロゴロ転がってるかってそうではないので、
普段仕事してたらなかなかそういうところって
そこに向き合うことってないですよね。
1
年しっかりそこに向き合われてね、はい、整理されたっていうのは本当に僕素晴らしいことだと思うし、その僕もちょっとその論文読みたいというか、
あの
なんかそういう数値の勉強をちょっと改めてしたいなと
見たい、ね、
うん思いますね。ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、さてここからはいつもの若葉の目のコーナーですが、はい、今のね福丸さんとのトークに対して質問や疑問、素朴な目線、あの初心者の目線、若葉マークとして、投げていただきます、はい、今日もラブ FM スタッフの竹熊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。と福丸さんの、はい、その溢れんばかりのバイタリティはどこから生まれてくるのかなと思いました。
いや聞いてみたい。
いや本人が一番分かってないことを今聞かれたなっていう感じで、
その根元根っこみたいなところ、
はい、多分なんかずっといろんなことが起こってる中に自分がいて、多分一人じゃないんですよね、うん、なんかやることって現場のおばちゃんだったり農家さんだったりってことで、はいはい、なかなかこう一人で何かを考えてやるっていうより誰かとやってるっていう時間でここまで来たから、だからまあ一つは やれたっていうところもあるし、なんだろう、みんながその変わっていくんですよね。さっきのおばちゃんじゃないですけど、例えばちょっとマスコミ出ちゃったりとか、おばちゃんだとすればそこですごい若くなっていくし、なんかそういうのをなんかそういう風に人が変わっていくのを見るのがなんか好きかもしれない。だから自分がそういう風に振られると一番困る、
うん、なんかそのなんだろうな、本当自分のやりたいことというよりもやっぱこう流れの中でいかに自分の役割を発揮できるのかとか、自分が動くことでこの流れがいかにこうもっと大きくなるかみたいなことを常に考えていらっしゃる感覚があるよね。だから私がやればそうなるんだったらやろうっていうのをすごく無意識にされてるような気がしますよね。
あ、初めて言われます。
いやそれ僕の一つの考え方だけどさ、
そういうふうに、うん、なんか言われると、うれしい、うんうん、
それとそのやっぱ最初のきっかけからするとね、まあ、コンサルタントという仕事、うん、まあ、絵を描いたりとかね、うん、プランニングするという中で、うん、やっぱまあ自分自身もそう感じたことあるんですけど、うん、やっぱその絵を描いた先とか未来とか、うん、これがどうなっていくんだろうっていうのを、うん、多分覗き見したい、うん、好奇心とか、うん、あとはなんかもう見てて楽しいんだろうなっていう感じがする。なんかそういうなんかこうもう一歩一歩こうねなんか進んでったらたどり着いた感なんでしょうね、多分 ね
一番あの学祭の打ち上げが楽しくないですか。
なるほど。
美味しいビール飲んだり。いやでもなんかまあね、多分ご本人がもしかしたら一番分かってないかもしれませんけど、
分かってないですよね、あんまりそういう風に考えずにこう、はいはいはい、なんかそこで起こることになんか動いていったような気がするので、うん、あんまり自分のこう計画って立てたことないので、うんうん、
なるほど、
逆にこういうふうになんか言葉にしていただけてすごい嬉しいです。
そう、ね、それが多分、ね、今山口先輩おっしゃってるような自然体、はい、なんかありのままの姿が見られる、うん、さっきのねこのパンフレットもそうですけど、はい、見られるのが多分この南の里の魅力かなと思いますので、はい、ぜひお聞きになってる皆さん、あの米粉のパンが美味しいらしいんで
行くしかない、
行くしかない、ぜひ行って空気味わっていただけると今の答えが見えてくるかもしれませんので、
はい、ありがとうございます。
ぜひ 足を運んでいただければと思います。
お、は
い、
待ちしてます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストはファーマーズマーケット南の里館長福丸美代さんでした。どうもありがとうございました。今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。 番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストは山鹿市総務部財務課課長補佐の石田雄介さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。 LOVEFM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥー君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。さようなら。まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。